Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和6年9月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のゲストはおなじみのこのハマグリガールでいらっしゃい、ごめんなさい、このハマグリガールです。はい、
はい、花房観音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。花房さんが都に鬼の住む里ありという文庫本を、はいはい、上司なさいまして、はい、後ほどたっぷりとこの本のお話をお聞きしようかなと思っておりますので、
はい、お願いします。
よろしくお願いします、はい、そして今日はもう一方、ゲストにお越しいただいております。お久しぶりですよね。
はい、ありがとうございます、はい、塚越です。塚越健二です。よろしくお願いします。
ハマグリガールとハマグリボーイ、はい、はい、異色の組み合わせなんです
けど、いやいや本当ね、すいませんね、僕がちょっと いろいろあって、用事っていうかあって、こっちにちょっと京都来れるっていう話をちょっと、墨田さんに話したところ、あ、こういう、組み合わせがある
んで、
花
房さんに会いたいっておっしゃってたんで、
ね
え、もう、本当に
本当ですよ。
僕お世辞じゃなくて、
僕ちゃんと読んでます。
ありがとうございます。
今まで今回の都に鬼の住む里ありでも読んでらっしゃって、今までの本もね、
そうですね、
ありがとうございます。
いろいろ、特にやっぱ平家日記とか、死にかけ日記とか、山村美さんのやつと、あとあれなんですよ、強調ですけど、池袋の、
はいはいはいはい、
ロポ池袋アンダーグラウンドですね、
中村敦彦さん、
そうそうそう、あれが僕は本当に、まあ、ほぼ地元と言ってもいいぐらい池袋の本当近くなんですよ、僕東京の人間なんですけど、ええ、なのであの本に書かれている場所が全てわかるんです。
あ、そっかそっか。
さっきもちょっと、番組の前の時に、あれってあそこですかって言ったら、全部あ、そうですって話があって、
はい、
このあの場所はとかっていう話をして、あれ もう僕はもう非常に楽しくてですね、
まあ、地元だったらね、
そうなんですよ、
そうそう、だから池袋の純古堂では結構ベストセラーになったんですよ、はい、あれは、
そうなんです、
面白かった、僕ら土地勘なくても楽しめましたもん、
そうなんですよね、だからこんな僕も知らない歴史もあったりとか、あ、こういうのがあったんだとか、江戸川乱歩っていうのが割と近くに、
はい、
今日構えたってのは知ってたんですけど、それ以外の話とかいっぱいあって、あ、こういうほのぐらい感じが僕を育てたんだなとそしてここに連れてってもらったと思って、
あの辺よく知ってらっしゃるんですね。じゃあ
だから今でも遊んだりとかするときは、池袋っていうところで、はい、まあそうです、新宿から10分ぐらいで行けますので、まあ、10分ちょっとぐらいで電車で行けるところなので、すごくアクセスが良くてですね、面白くて、
ご飯が美味しい、中華料理屋がね、ガチ中華の店多いし、ご飯がね、池袋安くて美味しいなって私は思うんですよ、
いわゆる今はガチ中華って言われてるような、
ガチ中華、
がっつり中国の人たちがもう、まあなんていうんですかね、こう住んでるんですよ、
まあ、本場のっていうことですか。
で、僕も大学院生の2009年ぐらいの時に、はい、いた大学院の時に中国人の留学生の先輩がいて、その先輩に教えられた、ここはガチだっていう四川の店とか、まあ、今でも行くし、
はい、
今僕が池袋からそれこそ1時間半ぐらい、2時間ぐらい、1時間ぐらいかな、かかる今大学で、埼玉の大学で教えてるんですけど、
あ、埼玉だったらね、ちょっとまあ、窓口というか、
その城西大学ってところで、まあ、ほぼ1本で行けるんですけど、はい、そうすると、中国の留学生が僕の今のゼミ生なんですけど、やっぱみんな池袋でバイトしてるんですよ。っていうところで、すいませんね、京都の番組なのに。
でもね、僕は司法修習の時が埼玉の和光で、
はいはいはいはい、
その司法研修所があって、はい、東京出るって言ったら池袋やったんですよ。
うん、そうなんです。だから
結構なん
とも言え、ワイガツなんですよ。
ね、独特の雰囲気、僕は好きでしたね。
私は好きですね。そうそう。で、あとね、渋谷とか新宿だと、ちょっと駅近くのホテルが結構高かったりするんですよ。それもあって、ちょっと池袋に泊まったり。
池袋は全部安いです。
そう、宿がね、
で、宿も安いし、
すごい、あと、交通の便がすごく。
めちゃめちゃ安い、かぶせるホテルあった気がする、池袋。
あります、あります。でね、ラブホテルも安いし、キャバクラも新宿とか渋谷に比べると安かったりして、人の感じもね、違くていいんですよ。
そのね、就職の時行ったね、なります、
なります、はいはい、
なりますのキャバクラが
いいところです
ね行ってたんや、
その和光で散髪行った時に、そこの大将が、なります、暑いですよって、
その池袋と和光っていう、まあ、埼玉に入るところの、ちょうど間ぐらいですかね、なりますっていうと埼玉に近い東京の板橋区だと思うんですけれども、
ほぼ埼玉、
そうなんですよ、
だから何がどう暑かったかは今ね、いろいろ女性の表し方とかいろんな問題 問題があるんで、あの控えさせていただきますけども、暑かったです。
優しいんですよ、東京のこう真ん中、西になる、まあ、西というかなんていうかなんですけれども、だからあのその池袋から埼玉のラインで、あの池袋に来る埼玉の人も多くて、でやっぱりね、いろんな人の交差する場所で、京都もまあそういったこういろんなね歴史があると思うんですけれども、池袋池袋でほのぐらいと言いますかね、わい雑なんですよ、わい雑な街でですね、そうそう、僕も本当に夜中まで朝まで飲んでましたし、
塚越さんこうね、一つフレーズを与えると喋ってくれますよね。池袋っていうこう
池袋、あの
京都の、ね、大野さんにチャップリンって言った時
で
したね。
そうですね、いくらでも
いくらでもありがたい。
ぜひね、池袋あの聞いてる皆さんも行く機会が、東京行くって言ったら池袋行ってみてください、特にあの本に書かれてますけど、その北口、西口、北口っていうところがあってね、そのわい雑なもう池袋のもう中国の人がある、よくわからん、なんか全部中国語みたいなところあるんですけど、そういうところで食べても美味しいですし、まあ、夜もいろんなところがありますから、ぜひぜひ
なかなかでもね、アナブスさんの周りで塚越さんみたいなシュッとしてる男性、
シュッとしてる男性、
シュッとしてないですか、それとも、いや僕からしたら塚越さんシュッとしてる、
私の周りの男性って誰あなたと、あなたと、
あの配偶者と
配偶者とあ、まあ私の周りの男性、中村敦彦、その池袋の協調の中村敦彦とか、ね、AV 大の森林源人とか
まあ森林さんもシュッとはしてないですもんね、シュッとっていう表現なんですけど、
ガッチリしてる
感じで、またでもなんかおしゃれな髪の毛、
僕はあのよ、この前6月で40歳になったんですね、
はい、若いですね
40歳で若いって言ってもらえるのありがたいですよ、ね、
いや若い若い
アラフィフですからね、
アラフィフか、もうそう、今年僕48やからアラフィフですわな、
そうかそうか、いや40になったので、その誕生日当日にあの金に入れて、
入れて、
まあ、なんていうんですか、全部染めるんじゃなくて、今はあの少し入れるっていうのがあるんですよ、は
い、でもすごい似合ってる、
ちょっと伸びてきてまた切ったんで、うん、またもっと入れようと思ってるんですけど、
僕がそうやってちょっと金色を入れたら花房さん何言われるかわからない、
いや巨人さんの弟子っぽいなって
そうですか、いやまあ金髪にして
るから、そうそう巨人さんの弟子やない
ろんななんかねやり方があるんです、全部は入れなくて、少しちょっとずつ入れるっていうやり方とかになると、いやなんかね楽しく何でもやりたいことやろうっていうのが、
40で
40くらいからまたなんか一つつきものが落ちたような気もあって、少しなんかこうね、こういろいろぐっといい気持ち、嫌なこととかいっぱいあったんですけど、それも含めて、ああこんなこともあったねと思って、40代40代で楽しくやろうかなと思ってましてですね、
でも40代楽しいこと多くなかったですか。
私だから小説家になったのが39の終わりなんですよね、でだから40か、だから小説家にってもう本当40代だったんで、はい、楽しい
花祭りで受賞、あの団鬼六章受賞なさったのがもう40なる手前っていう、
なんか大変でしたね、
あ、まあ、
で
充実はしてる40代、
確かにね、仕事すごいあのやってやってましたし、
やりたい仕事ができてっていう
ことですね。そうですね、まあ途中いろいろありましたけれどもなんか仕事してた記憶しかない、 いつものことながら、
いやあの都市行ったら行ったで楽しいですよね。
あでも楽ですよ、特に女はね、若い女じゃなくなったことでだいぶ足かせが外れるなっていうのはすごく、すごくあのそういう、
そういうもんですか、
うん、あの若い女とある意味すごいあの、まあ、おばさんと言われる年になって、ええ、その一般的なその商品価値のようなものはなくなるんだけれども、それによって楽になる人は多いんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ女性はすごく若さ言われるけど、ええ、そうやってあの男性がなんかからまああの判断されるというか、ええ、そういうところから逃れられて、もう好きにというのはあります。若い子見てたら大変だなって思うことありますもん、常になんかそういうちょっと商品価値のような目で見られて、何をやっても、
はいはい、
というのはね、あのそういう意味で女性は年取ってからの方が、あのそうやってチヤホヤはされなくなるかもしれないけど、そのチヤホヤというのはあくまでその男性目線であって、あの自由になれるんじゃないかなと私は、だから私はもう若い時より40代で今50代の方が、まあ、楽ですね、
楽しいかどうかは置いといて楽は楽
楽、
男もそうじゃないですかね、そのもう、 私始終半ばを過ぎて、うんはい、そのモテようとかっていう意識がまだあるでしょ塚越さん。
人に僕はね、ま
あ、独身でいらっしゃるから
独身ですし、
うん、モテないとね。
まだねそういう気はあるにはあるけど、うん、でもあの随分僕も楽になりましたね。
あ
自由にあの髪の色染めようが何しようが、うん、勝手に好きなんですよ僕あの美容とか好きなんですよ。なんかわかんないけどよくわかんないなんか韓国の何々が流行ってるとかって言われてね、
試すんや。
そうそうそんなのかってそれをあの大学でね普通に聞くんですよ。え何それって言うとこれとかって言うと
学生さんから、
そうそう学生さんに聞いたりするとこいつ本当に好きなんだなと思っているんですよやっぱり、大学教員でも、モテなかったくせに、うん、なんか教員だからっていう理由で尊敬されてるのに勘違いする人がいるんですよ。やっぱりいる、まあ、中にはいるんですよ。
まあまあまあね、
でね、やらかしちゃう案件が、ね、まあ、ちょこちょこやっぱあるんですけど。
赤原とか言うてね、そうそう、ありますもんね。
でもね、僕なんか全然気にしないっていうか、本当に、あ、その服何それ？めっちゃいいじゃんとかって言うんですよ。どこで買ったんとかって、いくらとかって聞くんですけど、そうするとね、女子、あの、女の子たちも、こいつ本当になんか、服好きそうだなみたいな、そういうので教えてくれたりとかで、そういうので仲良くなったりとかして、でも飲み行ったりすると、まあ、男の子もいるんですけど、恋愛話とかしてくれて、なんかでもお父さんじゃないですけど40ぐらいになると、うん、わーとかって自分の経験も含めて、うん、あーこんなあったけどとかってみんなで話せるようになって、それは面白いですね。
まあ、その社会学をやってらっしゃったらやっぱりそういうことに興味持たないと
そう
ダメなんですか、ね、
あるいは興味があったからなん
ですか、あるからこそそういう今教えてらっしゃって、
でやっぱりその学生さんとか若い人になると自分を開示するっていうのが苦手っていうか、はい、まあ、コロナもあったし、あと特に女性に関してはそのリスクが高いじゃないですか、それこそ常に査定するみたいな、
そう常にね、
で男は男であの下手くそだから、昔はこう目線みたいなのでなんとなく気づく気づかないみたいな目線のゲームってあったと思うんですよ、うん、それこそ中森明菜の少女 A にもそういう歌詞あるし、工藤静香の無言色っぽいとかにもこう視線がどうのこうのってあるんですけど、うん、今男の子視線は合わせられないことが大半だし、女の子は目合わせてきたやつ見たら気持ち悪くてしょうがないと、
うん、
だから話こうなんていうのかな、こう自分を安心して自分の話ができる場所があんまりない、
うん、
で飲み会とかの時に仲いいこうゼミとかなんとか授業のちっちゃい授業の時にやっぱり僕がまず自分の話とかをすると、うん、女の子はやっぱり、ね、話してくれるんですよ自分の話を、でそれを見た男の子、さて君はどうするってなると2パターン、自分も言えなかった話を、うん、自分はこんなんできないんだって言えることを、はい、高をくくっちゃう子がいるんですよ、うん、そこでもなんか演じてるっていうか、ま、笑いに逃げようとする子がいて、うん、そうすると後々ねえって言うと女の子だけはね、あーなんかこう全部わかってるんですよ。
じゃあ今ねその現在進行形で若い人と接してらっしゃる塚越さんとかにお話をお聞きするとやっぱり若いっていうのは大変ですね。だから今大変、たまに僕若い人と接した時に、
うん、
もう単純にええなって思うんですよね。
う
ん、今日もちょっとあの桜の広報担当の方と、うん、その桜ニュースの関係で一緒に取材行ってたんですけど、うん、20代前半やったら、うん、20代前半 今のインサイドワークでいろいろ分かった上で20代前半に戻ってこの25年やり直したいなとか思いますけど、ね、若い時は多分大変やったんでしょうね。いろいろ
私一回ここ連れてきた20歳大学生いるじゃないですか。
男の子ね、
そうそう、あの子とはまあまあ月一何かしらあったりしてる
んで、結構よう会ってますな。
いやまあいろいろ、
いやでも特殊な花房さんと月一で会える大学生はいいですよ。
今月なんかね、まあまあまあ一緒にあそこの家族と一緒に比叡山に行くことを強制的に決められたんです
よ、まあ、中村さんですよ、中村敦
子さん、そうそうそう、うん、いや彼と話してるとあの彼すごくだからルッキズムという言葉とかすごく出るんですけど、私たちの時そんなことって考えてなかったし、でやっぱりすごいセクハラとかそういうことにもものすごい敏感であるし、
若い子は
そうそう、うん、まあまあいろいろ話はするんですよ。だからそれはそれでいろいろ大変だなというのはね、うん、まあじゃあ昔が良かったかって言ったらそうじゃないと思うんですよ、うん
まあまあね、
正直、
うん、
昔が良かったか、
そんなにデリカシーなく人を傷つけ、
そう
無意識のうちに、
うん、そうけどなんか、うん、その辺や彼で、あとやっぱコロナが大学生活とコロナがもろあるから、うんうんうんはい、やっぱり飲み会ってのはあんましてない、
そうですね、
うんうん、 そうそう、飲み会っていうのをあんましてないらしいし、うん、
する子はするけどしない子はもう伝統がなくなっちゃったから、うん、もう一切ない、
そう、込み入った付き合いをすることなく、
そうそうそう、だからね、あの今花房さんおっしゃったみたいに、なんていうかすごい気になってる、気にしてるっていうか、うん、そういうこういちいち多分、うん、なんか男も女もみんなめっちゃ気にしてるんですよ、なんかね、で僕らはその不縁して、こう40歳なんで不縁してこう上から見てられるんですよ、はい、さ、男の子のゲームと女の子のゲームがあって、やっぱ女の子の方がやっぱ精神年齢高いなと思うんですけど、うん、でも他方でやっぱりそれこそ今回の小説もそうですけど、自分の性とかこうそういうものに向き合おうとしなくても生きていけちゃう、うん、本当は嘘なんですけどね、いつか絶対性はあの逃げられないので、うん、僕の師匠の宮台真司先生が、うん、性からは逃げられないと言ってましたから、うん、いつか性現象、
逃げてないですもんね宮台真司は、
そう、ずっと逃げないですね、いいのかみたいな、
向き合ってますよね
どうなんだと思うんです
けど、真摯かどうか分からんけど向き合ってますよね、
そうそう、ずっと向き合い続ける先生なんですけど、でも話せないから、うん、自分のね、
今若い人は一般的にあの下ネタ苦手なのか嫌いなのか話さないですよね、
うん、そうそうそうそう、
うん、今僕 ABC ラジオでね、あの私と50代の浦川さんアナウンサーと、うん、30代前半 の, ああの芸人お二人と、うん、まあ、各種で芸人さんは各種なんですけど、48の僕と53の浦川さんはずっと打ち合わせというか下ネタ喋ってるんですよ、うん、でそれをなんか、まあ、あの合わせてはくれるんですけど絶対積極的に言ってこないですよね、うん、30代の、い
や、だから私もその 20歳の大学生と喋ってる時とか、はい、すごいあのそういう、
いや、それは難易度高いわ花房さんそのそれどう喋っていいかわからんわ、20歳の大学生、
特殊な環境ですよ、ね、
いやでもね、だから90年代サブカル、うん、まあ、彼好きで、うん、そういうアダルトビデオの話とかするんだけど、アダルトビデオの話はするけれども、やっぱその彼のプライベートとかに立ち寄ってはいけないと、はいはい、
そういうカルチャーとしてそういう事象があったっていうことは喋るけれども、う
ん
う
ん、そのなんか気軽に、うん、彼女いるのみたいなことはもう私は聞かない、
カルチャーと実存を分けないといけない、だ90年代分けらんなかったわけじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
分けなきゃいけないっていうかね、う
ん、なんかね、すごく
だから年上とか竹内先生とか、うん、もうえげつない下ネタをね、
小軌道小軌道を読みたいな、
なんか飲みに行ってでもしてくるし、うん、まあ、ええ話としてしてくれるんですけど、なんか若い人はそうじゃないんだなっていうような印象が、
でもやっぱりそれは条件だと思ってて、うん、絶対あるんですよ人間には何か、うん、でできない、今はこう隠しても生きてるっていうか自分で気づかないことってあるじゃないですか、で大人になってある時気づくことって絶対あると思うんですけど、はい、気づかなくて生きていけるっていう世界観に今の若い人はいるので、うん、それがなんかこう何十年か経った後にどうなるのかなっていうのは個人的には気になる、うん、データ上もやっぱり彼女いるとか特に、うん、あのセックスしたことがないとかね、うん、成功がしたことないっていうのは2009年まで我々あのどんどんどんどん低年齢化していったんですけど、2009年から逆転現象が起きて、あのものすごく今もう197070年代ぐらいの状態にこう後戻りしているっていう意味では、うん、そのいわゆる性的なことに多くの人が退却している状態なんで、うん、データ的にはですけどね、だけど持ってるもんはみんなあるはずなのでどうなっちゃうんだろう、
だからなんかうち、あの私こういうやっぱりちょっと性的な小説書いてるから、はい、結構その読者から、まあ、知らない人であったりイベント来てくれる人であったりメールとか手紙でね若い人でも、そういうの結構開示されることは割とありますよ、女性の方がなんかちゃんとそういうことを、うん、あのもう自分の体験とかを言って、男性はなんかしょうもない自慢なんですけど何人とやったみたいな、いやお前誰だよって、
それは花房さんだから分かってくれる聞いてくれると思っておそらくね言ってくるんですか、
最近ちょっと女性もね、女性もそうですね、でも、うん、あと別に友達じゃなくて、あの、はい、読者と作家の関係で、うんうん、あの私はこういう経験あってみたいなことを、うん、まあ、まあメールとかもらって、うん、多分なんか友達には話せないんでしょうね、うん、そうしてみんな結構
そうだから友達でそういう話をしなくなってるんですよね、うん、きっとやっぱり僕ら友達でそういう話しか
しなかった
しなかったですよね、
昔はね、
昔は
でも2000年代頭ぐらいにインターネットで2チャンネル当時の2チャンネルがあって、うん、そこで言えないけどっていうのでもう本当にこう世界の端っこで喋るっていうのはあったんですけど、うん、そっからもう、まあ、いわゆるツイッターとかでもあんまり言わなくなってきてるとは思うし、あとやっぱり男の人は僕も思っ 思いますけど、やっぱり自分のその性とかにあんま気づかないっていうか、うん、いわゆるねそういうアダルトな話して大笑いはするけれども、やっぱ今ねあの女の旅とかあの辺で花房さんが書いてるようにストリップやっぱり興味ある女の子めっちゃ多いんですよ。
めっちゃ多いですね。
めっちゃ多いんです。それは、うん、なんていうかその自分の性と向き合うとか、まあ、いろんな意味で好きになるんですけど、うん、はい、男の子にその話振ってもはあみたいな感じで、うん、自分でやっぱ気づかでもねやっぱね気づかないことってあるなと思って、うん、僕なんかあんまり親仲良くなかったんですよ。
ああ言ってましたよね。
でね、親が仲良くないから、うん、あのいつも外食した記憶、家族で4人家族なんですか、はい、兄ちゃんいて全然ないんですよ。でね、僕彼女とかできると、彼女できるまでは外でご飯食べに行ったりするんですけど、うん、あのね彼女できるとね大体ねもう家でもう僕作って食べとか、まあ、彼女行ったら彼女作るとかもいろいろ、まあ、いろんなパターンあるんですけど、大体家で食べるんですよ。でね、ふと思った時に36、何年か前かな、なんかの時に気づいて、あ、俺そういえばそのいわゆる身内っていうんですか、はい、なったらもう自分あの外行きたくないなって、あ、やっぱ彼女ちょっと嫌がるんですよ。たまにはどっか行こうみたいな空気出すんですけど、うん、気づかないんですよ。あ、これ、うん、あ、そういうあの家庭のせいにしちゃいけないけど、うん、気づいてないから当たり前と思ってるんですよ。こういうの僕、あ、気づけるようになってよかったなって、うん、これは年取ってよかったななんですけど、でも他方で言うと、うん、せいじゃなくても気づかないまんま生きていけちゃってることって、うん、まあ、今の話はちょっと特殊な話ですけど、う
ん、ね、またやっぱ子供の頃のなんかやっぱりね、影響とかってあり続けるんでしょうね。その家族観とか家庭観とか、そういうのって絶対、
そうそう。でも今はイクメンもとかなんとか言われてるから、うん、やっぱ学生見てると親子関係良好な子は多いし、すごく楽しいし親に愛されてる子は多いんだけど、うん、他方でもしかしたらその気づかない何かこうある種デコボコなわけじゃないですか、人間のも、うん、それ気づかないで進んじゃってるっていう可能性も、僕みたいにデコボコな、うん、環境があってそれも気づかないっていう人間はいるけど、綺麗、うん、でも気づかないっていうこともあるかもしれなくて、うん、その後ってこうどうこうだけね綺麗な社会になっているから、何十年か後になんかバックラッシュというかね、そういう子はなんか起きるんじゃないかなっていう気はちょっと個人的にはしてるんですけどね、
うん、あんまりだからなんていうか気づきすぎちゃうと病んでしまうというか、病んでる人間ってめちゃくちゃ多いじゃないですか、まあまあね、うん、病んでる人間って本当に当たり前のように多くて、うん、でも別に普通に見える子が実はもう本当手首傷だらけだったりとか、
多いですね、
めっちゃいるでしょ、ね、うん、めっちゃいるでしょ。なんか本当今のなんか若い子って病んでる子が本当にちょっと多くて怖いなって思うことはすごくあって、多分だからあの気づきすぎちゃってるんだろうなと思って、いろんなことに、
まあ、向き合って、
うん、
向き合おうと思えばいくらでも調べて、
で人のことも見えちゃうし、そうしたら自分がやっぱりあのおかしいんだとか劣ってるとかってなるから、その
でもその判断っていうのはすごいあやふやなんですけどね、うん、自分の主観での その自己評価とかっていうのは、
そうですね、うん、気づくも気づかないも両極端で増えるっていうか、多分潜在的な数がそんなに極端に変わるとは思わないんですけど、昔はあの知らなくてもいいものもネットもなかったから、
うん、
知らぬままそれが良かったケースもあれば悪かったケースもあるし、うん、さっきの話じゃないけど今は気づいてなんかおかしいかもってネット調べると、うん、あ、これこれみたいな、うん、ほら皆さんなんか調子悪いとすぐ調べて、
ね、病気とかでもね、ほんで悪い方にそういうふうに思い込みますもんね。そうそう、
調べすぎると一番ね調子悪くなるんですよ、うん、本当に。
いや僕もだからね、あの何年か前血尿出たって言ってたじゃないですか、ねね、その時もそれ見てだからそういう膀胱がんちゃうかって思ったら、その膀胱がんの本当に症状が頻尿になるとかって書いてあったら、うん、もう頻尿になるんですよ、うん、
人間はね
25分おきぐらいにトイレ行ったりとかして、
だから私あれでも全部更年期障害のせいにして、うん、あのこ全部だから全部症状が更年期障害が当てはまるから、うん、そうしたら実は心臓が悪かったみたいな、
だからやっぱりそのネットっていうのはやっぱり変えていってますよね、人間を、
うん、
ちょっとずつ
それはすごくある
やっぱりね、
うんうん、まあでも本当50過ぎたらなんかいろいろ本当どうでもよくなること多いですよ、どうでもよくなるんですよ、まあ、
僕も、
うん、
解放ね、少しずつ解放されてる感覚が僕にもありますね、
うん、まあどうせもうすぐ死ぬからいっかって割といろんなことをそこで終わらせます。
それって自分をちょっとちゃ 客観視できるっていうか、うん、その自分がもうちょっとこうなんていうか上から自分を見てるみたいな、うん、おー苦しんでましたみたいな、あと昔の記憶がもうセピア色の映画みたいになるみたいな、うん、なんか他人の映画見てるみたいに自分のことを見えるようになると、うん、大人になったなーって思うこと多いですね、うんうん、
まあまあだからね、あのいろんなこと気にしなくは僕も前からずいぶん前からそうなってるんですけど、ただそのね塚越さんもね家庭の影響を受けてるって言ったけど、僕も本当にその父がね結構気悪いことを言うんですよ。なんでそんなん言うねんみたいな。
スペースが
それは言うとあかんやろみたいなことをいつも言うんですけど、はいはい、うん、それが出ちゃってるんですよね。やっぱり40過ぎる、もうなんか
家庭内で
も言わんでこと言うてもうたなみたいな、今日も反省してるんです
よ。悪いやつ、僕もね兄とかね父親のねなんか嫌な癖が出るとき、あと声が似たりとか、うん、わーとかってなんか、
あそのほんで言うときの言い方とかね、質問調なってたりとか、
それあの牧田スポーツさんが名言言ってました、頑張らないと親に似るっていう。
あそう、
これは名言だな
と。いや本当本当、だから意識的にな、あのそう親のええとこもあるけど、そう、あこう似たくないなもんだ、ほんまに絶対それをそうならんとこと日々意識せんことにはなっちゃうんですよね。
これもやっぱ30過ぎたぐらいからちょっとずつあれ似てきてるみたい な,
なってるな。
僕なんかもう10年以上前に親父死んでんのに、うわ似たみたいな、怖って思うことありますね。
そうです、だから気楽になったってと言いつつ、やっぱりその辺はその辺で人を傷つけてはいけないし、ね、気悪くさせてはいけないし、いろいろオープニングからいろんな話をしてますけども水曜ロウでしょう。このコーナーは本や映画を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーなんですが、今夜は都に鬼の住む里ありて、花房さんの時代小説、はい、短編集ということで、はい、また花房さんの花房観音ワールドが、うん、
ですかね、
展開されてますね。これは、連載を新潮の
連載ってことでもないですね。なんか時代小説特集の時にポツッと書かせてもらったり、は
い、っていう形でやってらっしゃったのを、
そうそう、まあまあ最初にやっぱり出版ありきで時代小説いくつかっていうので、はい、うん、はい、でまあいろんな時代の話にしましょうということ
で、小説新潮で、うん、まあ、書いてらっしゃったものを中心に、
はい、まあ、
一冊の本にしたということで、うん、京都の人間であればね、まあよく知っている大原であったりとか、いろいろね、ただ砂森とかが出てきたりするんですけれども、塚越さんもこれを、うん、
あ、もちろん、はい、読みましていただきました、
やっぱり時代小説ってね、特に江戸期だと東京の江戸が舞台のとか多いし、
そうですよね、こういう京都の、ね、うん、
だからまあまあやっぱり性格だから、もう京都っていうテーマで貫こうということになりまして、うん、いろんな時代の、
いや僕ね、うん、この最初の鬼の里ですか、うん、はいはい、
左京区ですね、
左京区、私も居住してます、はい、花房さんも居住してます、はい、
そうか、
いやまた嫌な男が出てくる、
うん、
ね、花房さんの小説そ
っくりのクズしか出てこないってよく言われるんですけど、ね、
クズじゃないかなって思ったら
どっちかな、
クズまたクズやったりとか、
もうなんかね
っていう中で、ただこの、は時代的には設定としては、
まあ、室町ですね、
室町なんだけれども、本当に、まあ、まあ当然ね、今よりもその時代はその地方の飲酒というか、もう囚われて移動できるところも限られててっていう、その中で、まあ、自分の人生を諦めている女性が登場してっていうことなんですけど、でも時代が変わっても結構今の時代でもこのお話にあるようなことって
あ、めっちゃあると思いますよ。
ありますよね、
うん、だからそこはやっぱりまあ普遍的な部分というか、うん、まあ、これはね、子供が産めない女性の話ですけれども、はい、そのやっぱ子供を産まないというのは一生というか、まあ40過ぎぐらいまで言われ続けることでもありますし、
うん、はい、うん、まあ、昔はより顕著やったっていうことかもしれないですけど、うん、まあ、まあ
そうですね、うんうん、
でその、 こういう、鬼の子孫やということを、はい、まあ、これは野生の
そうですね、ね、
人たちはそういう意識を持って、うん、それを、まあ、自分たちのアイデンティティにしてて、
そうそう、猪瀬直樹さんのね、天皇の影星かな、あ、そこで、まあ、有名になったのかな、
あの本ですか、
そうですね、そこで触れてあって、割と 題材に竜慶一郎さんとか題材にしてる人はいるんですよ、まあ、私はやっぱり三条のそうですね、前なんかそう痩せ道辞典とかやってた時も行って、はい、面白いんだっていまだにそうですからね。あだからそうだ、大正天皇の棺はもう担いだんですよね。昭和天皇の時は、あの車になったから、でもそこに寄り添ったっていまだに続いてる風習ですからね、その痩せ童子が、あの天皇の棺に寄り添うというのはいまだに続いてますから、それがずっと続いてるのがすごいなと思ったんですよ。
すごいですよ、
いまだに。
あとやっぱり僕なんかはね、こうそんなに京都の歴史に詳しいわけではないですけど、やっぱこうこの前編通して平家の話っていうか、はい、平家に関係する話が、まあね、当たり前といえば当たり前なんだけど、いろいろ出てきてて、このなんていうんですかね、こう源氏と平家のあの感覚とか、まあ、落ちていく感じとか、やっぱそれをこう見せてもらう、読みながら、ああこの人はどういう気持ちなのかなっていうのとか出てくるような話が結構ありますよね。これは良かったですね、やっぱりね。
あと私ね、この雑魚寝の夜という、
はい、これは大原の雑魚寝ですね。はい、
これ有名な、
有名ですね。伊原西鶴の公職一代男にも登場しますし、私このその大原の雑魚寝はバスガイドのテキストで知ったんですよ。
バスガイド
でもなんかカッコしてあまり話さない方がよろしいって書いてあってだったらなんで書いてるんだって話なんですけど、
あそういうのに載ってるんです、こういうお話も含めて。
あのバスガイドの、そう、あの教本っていうのって、はい、私知って、えっと思って、
まあ分かりやすく言えば予売の話ですよ、ね、
というか、まあ、乱行ですね、
そうか、
乱行とか風習があった。
そう、まあでもその風習自体は本当全国各地いろいろあるんですけれども、それがバスガイドのテキスト載ってて、まあ喋りませんけどそういうことは、
まあまあね、あその修学旅行とかそれで怒られますもんね、先生ね、
乱行がなんて言えないんで
言
う
てる
ん
や
そう
この回答
は
ね。
ただまあ個人的にはすごく、興味が あるので、まあ、以前から題材にしたかったもう物ではあるんですよね。まあなんかオープンでいいじゃないですか。
カムイ外伝とかにもね、やっぱそういう記述っていうか、はい、描写がありますもんね。こうちょっと奥の方に行くとそういう場所があってっていうようなこととか。
いやこの話も面白かったですね。この雑魚寝の夜のね。
これやっぱ
そこで
なんで声を潜めてるんですか。
いいどこを取り上げるべきかなっていう。
こうなあんまりネタバレしないように言うと、話でこう なんていうか。こう変われば、人が変われば感じも変わるっていうかね、その描写がやっぱり面白くて、それはそうだよねって、こうみんなこう人が違えば、ああこの人はこういう感じねっていう、その描写の対比なんかもあって、個人的には僕のイメージはやっぱこうなんか月明かりがなんか出てる感じがしてですね、その中でこうどう見えるみたいなイメージが結構膨らむ描写が多いなと思って、僕はね京都は分かんないんだけれども、あ昔のこういう場所だったのかなみたいなのが結構情感が出るような、いや絵でしたね。絵でっていうか、ね、
この神社未だにありますしね。
す
行きましたけど、
はあ、
行きましたよ。
それはもう未だにそこの神社行ったらそういうこと
ないない、
立て看板に書いたりとかしない。でも
あでも大原の雑魚寝自体は書いてあったかな。
か
大原の雑魚寝自体はそれはもう、全然有名な、なんか書いてあったような気もしますね。
だからね、いまだにってことはないか、なんか数年前、四国の乱とかって、四国で、その、何十人、
はいはいはい、
何百人規模のそういうパーティーがあって、ね、公然わいせつで、
警察
でとかありましたけど、まあそういうのは、元をね、辿っていけば、伝統
行事。
伝統、そうなんですよね、その、
伝統行事なんで。
伝統を重んじてる人たちと。
そうそう、伝統行事なんですね。そうそう、伝統行事ですね。
まあ、人類のやっぱり歴史ですからね、あれは昔はそれこそ人間の前の段階になると、あんまりその夫婦っていう感覚は一応夫婦的なものもあるんだけれども、子育てが終わると夫婦解散になって、結構チンパンジーだったかな、類人猿は結構そういうのがめちゃくちゃ多かったりとか、すごいいろんな機能があるんですよ。やっぱりローマの方にも、ローマ時代の方にもそういう記録があったりとか。
ああ、そうですか。
うん、
もうその国を問わず、
もうそうですね、っていう記録は結構ねあったりとか、なかなかよくできてるっていうかね、なんていうのかな、こう女性の機能なんかもあんまり説明するのなんですけれども、こう いろいろあるんですよね。どこがいいとかなんとかっていうのがあって面白いですよね。
でもこの本当にね、この雑魚寝の夜で出会った このまあ主人公は女性なんですけど、はい、男性と思わぬところで再会し、うん、っていう。
だからちょいちょい結構有名人挟んでいく形式なんですよ。そうです、
有名人も出てくるし、
有名人挟んでいく
形式、知性の人ともね、うん、再会するし、そうそう、でそういう普通に普段日常生活を勤勉な労働者として黙々と働いてる人が実はそういうとこ参加してたりとか、う
ん、あそんなんは現代でもね、
現代でもある話ですもんね、
めっちゃありますし、うん、うん、そうそう。
いや、あと私がちょっと面白かったのが、うん、ね、僧侶ですよ。
ああ、愚徳という、はい、まあこれはね、うん、そうそう、童貞が悶々とする話なんですけど、
そうですよね。
私こういう話すごい好きなんですよ。男の一人称でね、なんか悶々とするのね、書くのがすごい楽しくて楽しかった。
いや、うん、でもこの男の悶々はそれこそ世界にあって、ドイツでもギムナジウムっていう、はい、こう本当小学生ぐらいが行くとこあるんですけど、はいはいはい、それ全寮制なんですよ、150年200年ぐらい前、もっと前の話かな、はい、やっぱりね、寝るときに手錠みたいのされるんですよ、ベッドに。あ、それはね、なんでかわかるでしょ、
はい、
そういうことしないようにっていう感じで、そういう記述があったりとかするんですよ。でそれは別に僧侶ではないけど面白いですよね。そういうものをこう耐えるとか耐えないとかどうだっていう気持ちは結構やっぱまあずっとあるんですよね、歴史上ね、うん、
この愚徳は面白かったですね。
これはね、だから私大学が浄土真宗系で、は
い、そうですよね、
大学の授業でこのエピソードを知って結構衝撃を受けたんですよ。
授業はそれはどういう科目と言いますか。
仏教学です。仏教学なんですよ。
仏教学ってこういうことまで教えてもらえるんですか。
いつもこの私の時は、1年目で釈迦の生涯で、3回生で、まあ、この実は、まあ、あんまネタバレになるかあえて言わないけど、この人の生涯をやったんですよね、うん、でその時に授業の過程で知ってすごい衝撃を受けて、はい、ずっと私の心に、でそれからちょっと好きになったんですよ、別に信仰心ないけどなんかちょっと好感度が
上がりますよね。
上がりますよね。
やっぱりそういう煩悩を抱えてる人やからこそ、ね、
ほんでね、なんかその観音様が出てきてって、うん、ってこれって絶対童貞の妄想やんと思ってて、うん、すごくずっともう私はこのエピソードがもうめちゃくちゃ好きで、うんうん、で
この表現がいいですよね。私は毎日自得するっていうね、なかなか今言わないですよね。
調べるまで。
いや、なんか、訪問した男の一人称は、なんかすっごい、なんか、すごいアドレナリン出ます、うん、なぜかわからないけれども。
でも僕もこれ読んでって思ったのは、考えてみれば、僧侶になる人っていうのは、そういう欲望を出しようとするわけじゃないですか。はい、ってことは人一倍欲望が強い人なんだっていうね。もうね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、強くなければそんな気も起きないじゃないですか、うん、出家しようなんて気に。
いや、ないですよね。
いや、瀬戸内寂聴さんしっかりね。
そうですね、まさしくそうですね、いろいろ。
強ければ強いほど、こう。
そういうことがあって、
寂聴さんとか男立ちするために50ですね、51かな、で、比叡山で出家してますから、うん、そうなんですよ。
いや、これ本当にね、竹内先生のような
それ喜んでへんかなと思った
この竹内先生のような構想が、
そうですね、
喜んでいいんでしょう ね、 ね、なんかもうね、もんもんしてってね、ちょっとだからまあ滑稽味があって、
いや面白いですよね、その人が誰なのか、
そうそうそうそう、ね、うん、なんかその大学で学んだのはこれだけかなっていう大学で学んだのこれだけかなっていう感じですよ。
でも学問として教えてもらったわけです、先生から。
そうですね、うん、授業で、うん、
その時ってその、まあ、花本さん女子大でいらっしゃって、はい、その授業の感想を言い合うもんではないんですか。
で、言い合ってはいないですね。でもね、私大学の寮にいた時になんかね、そうそう、みんなでなんかちょっとおやつ食べる時とかに、はい、まあまあはっきり言うと親鸞はなんか我慢できんかったから私はもう我慢せんとおやつ食べようやみたいななんかことを言う、なんかそういう薄汚い会話をして、してみましたよ。そうそう、う
ん、でもその花本さんが描く本当にその人間の欲望とか、うん、でまあどんな人間でも、うん、でね、皮をかぶって生きてて、
そうそうそう、う
ん、ね、何食わぬ顔で生きているけれども、うん、一皮むけば 実は男なんて女なんてっていうのが、まあ、それは時代を問わず人間である以上はそうで、で今回はそれが歴史小説として描かれているのが、でいろんな本当に歴史上の偉人が、うん、たまにこう顔を出すのが面白くて、
うん、ひょっこり出てくるんです
よ。そうそう、だからその方がまあその時代背景が伝わりやすいかなって、有名人方式は、
あ、まあそうですね、 あの時代の話やっていう、うんうんうん、
だからやっぱり歴史ね、あんまり興味ない人とかもいるでしょうし、そうだからそういう人たちに向けてどうやって書くかっていうのはやっぱりやっぱり結構ね、時代小説っていうのは手間がかかりましたね。いやー、
そうでし
ょうね。いろいろ資料もやっぱり読まなあかんもんの多いし、うん、なんか大変っちゃ大変です。
これそうだ、めちゃくちゃ資料やらないと書けないですよね。
まあ、当然その今まで培ってきたバスガイドなさってて、うん、京都のいろんないい伝えとか、うん、まあ、ご存知だと思うんですけども、
まあ、文献は、ね、文献はかなり読みましたよ、もうだからもうなんか私も大学も中退してんのになんでこんな勉強してんのやろと思って、
今、ね、本当に勉強って必要に迫られた結局するんですよ ね、
そうだから結局時代小説書いてんのとあとノンフィクションやるときってめっちゃやっぱり読むもんが多いから、山村美さんの時だって山村美さんの小説だけで200冊だったから、
あれもすごいですね。
で今もちょっとノンフィクションやってるので、もうだから日々なんか文献を、
そうですよね。で歴史小説ってなったら時代考証の意味でやっぱり読まないと、
読まないといけないです ね、うん、やっぱ言葉も違うし、あだから、そうそう、歴史祭館で北山にある資料、はい、あそことかすごく京都のやっぱり歴史関係の資料すごい充実してるんですよ。
そ
う、あそうなんですか。あそこすごい京都の歴史関係、やっぱ京都に特化した歴史関係の文献は、はい、ものすごいあの北山の歴史祭館っていうところが充実してて、であとまああのあれですね、府立図書館行ったり、はい、まあ、国会図書館も行ったりとかで、なんかね、なんで私こんななんかもっと気楽に行きたいと思って、
論文のね先行研究あさってるみたいな、変わんないです
よね。まあそうですね、
めちゃくちゃ大変ですよね。
なんかいろいろ見ましたよ。
もともと歴史小説好きだったんですね。
好きですね。あの NHK の大河ドラマを祖父がいつも見せてくれたので、だから高校の時は歴史小説ばっかり読んでて、授業中にね、あの徳川家康読むような嫌な女子高生だった。司馬遼太郎とかめっちゃ読んでたし、
あの徳川家康あれですよね、あの人
山岡宗八の26巻を授業中に読むような
こう隠れながら、
うん、嫌な高校生だったので
なかなか女子高生ではいないですもんね。
あんまりそうそう、で司馬遼太郎とかやっぱすごい好きだったし、そうですね、司馬遼太郎は本当に結構読んだかな。で歴史好きだったら私学科行けばいいのに行かなかったんですけど、でバスガイドやって、まあでも基本やっぱりそうだから、この解説に細谷さん書いてましたけど、あの小説家になりたいなって思った時はやっぱりぼんやりと、やっぱりあと、そうそう、私山田風太郎とかもすごい好きなので、あの歴史小説とかあっち行くかなと思ったらなんか団子二六章行っちゃったっていう
最初が、
っていうことはあるんですよね。別に官能小説家とかになるつもりは一切なかったので、たまたま段
鬼六章だからこそ、そのまあ規定演技というかそれに合わせて、
まあまあね、まあ結果的には良かったんですけど、段鬼六ファンなんで、そうそう、だから歴史はやっぱり、あとそうですね、30代後半とかバスガイドの仕事をメインにしてた時はやっぱり歴史小説はよく読んでましたね。それも仕事のためにですね、仕事のためにもう本当太平記やらね、そういう吉川英治とかね、司馬遼、吉川英治とか池波正太郎とか、あのそういうのをもう意識して読んでました。それはもうでも仕事のためですね、
でもその花部さんのそういう今までの経緯がまたね、その官能もたくさん書いてらっしゃるからこそ、この歴史と官能をこう融合させた、
うん、そうです ね、
なんかこれあの官能も多いんですけれども、ってか、まあ、もちろんそうなんですけど、僕好きだったこのおぼろの清水、
はいはい、あの平家のですね、
そうまさに平家の話ですけれども、これなんかはどっちからとすごくその官能が多いというよりかは
ないですね、
ここはこれはなかったですね。
なんていうか、この心のありようとか昔どうだったとかっていう話はあるけれども、そういう描写があるわけではないのに、
まあ、全くないですね。
なんかこうこの徳子でしたっけ、
ケレモイン徳子、
そうそう、
平清盛の娘の
ね、すごいね、高貴な身であのいろいろあってあの いるわけですけれども、はい、何を考えてるんだろうみたいな、それこそどの女優さんでなんかこう透明感が ありにあるような、うん、まあだからすごくこの描写がすごくてですね、僕はこれがすごく好きでしたね。なんか
そうですよね、あのこうただすの森もあんまりそういうね、
あ全くそういうのないですね。
と、
ね、
いうかこの人間の
ホラー、
そうですね、男女のそういう
ホラーっぽく書いて、うんうん、だからあのこの本作るときにやっぱりね、官能寄りにはしないように、というふうな方針だったんですよ。うん、うん、そうそうそうそう。うん、まあまあ、うん、
いろんなこうジャンルを一冊で楽しめる、
ね、ホラーあり、うん、なんか、うんうん、
だからやっぱりどちらかというと人間っていうことなんです、まあ、性って一つはやっぱり、
まあ、人間を語る上で欠かせないですもんね。
そうですね、だから最後の話なんかほんまにもうなんかドロドロっとした女の話ですので、確かに、うん、これも結構まあ史実に基づいてというか、こういう話はあったので、うん、嫌な話ですけど、うん、
そうそう、これだけはね場所がちょっとまた変わっていいですよね。
うん、
いや本当にね、嫌な話を書かせたらもう花部さんは天下一品ですからね。
もうなんかね、嫌な人間なんですよもう本当にねでもなんかそういう話って今受けないんちゃうかなとかすごい思う。なんかやったら本の帯になんか感動とか、はい、涙とかっていうのが、そういう本なんかなんか、うん、見たらなんか、
でもそんな、うん、かなぶさんのかかはるような方が好きですけどね、エンディング、なんとも言えん、
なんとも言えん、なんか嫌な嫌な、まあ私自身も読むのそういうのが好きなんで、うん、そんななんかもう最後も動物が死んで泣くみたいな本とか読まないので、
うん、そうですよ。でバッドエンドっていうわけでもないですよね。その
ではないです。
だから救いがないのが逆に救いのような風に感じるっていう、
なんかね、まあ、見方によっては悲劇的な終わりなんだけど、うん、なんかこっちがスッとなるっていうかね、
そう、救いがないけど、うん、その主人公にとっては前向きに生きていくきっかけになってたりとかっていうのが、そうそうそう、
基本的にだからずっとやっぱ官能とかをやってて、最後女の人が不幸になる話は書かないというのは決めてますね。女の人が、じゃあ男不幸にしていいのかって話なんですけど
まあ不幸になってる人はよう出てきますけどね、
出てきますけど、
うん、あれはあれで男が読んでも爽快な部分もあります、
うん、はい、やっぱ官能というのは男性のその欲望なんです、うん、結構すごい女性が都合よく書かれてるっていうのが、はい、まあ、女の私が読んで思うことがあって、こんな女いねえよみたいな、すぐ都合の良い風に書かれているのがちょっとどうしても引っかかっちゃうんですね、ええ、まあ、そういうもんだと、はい、うん、分かっていても、だからね、そういう女性が最後不幸にならない代わりに男性がちょっと結構不幸になるんですけど、うん、ようにというのは常に気をつけて、まあ、でもそれは読者のためというより、まあ、私自身が女だからというのはありますね。
でもただ花部さんはその男性にも優しいなと思いますよ。その救いのない、まあ、最初の話でも鬼の里に出てくるモーテクノボーで、うん、その、ね、
の
地方でみんなからバカにされてる人に対しても、うん、その男に対するすごい優しい目線が最後は、ね、うん、なんか注がれてるんで、なんか僕は優しいなと思いましたよ。
まあ実はそうなんですよ
優しくないとそうですよ、そうですよ、だから、うん、うん、そういう感じも、うん、感想も私いただきましたし、
なんかやっぱり性の話は突き詰めていくと社会生活とはちょっとこうなんていうかこう共存できないっていうところが、うん、突き詰めれば突き詰めるほど、うん、そうですね、なので、うん、どちらかというとこの最後の終わった時のなんかふっとこうスッとする感じっていうのは、うん、やっぱこう社会の外に出た時に、あ、出てったなと、まあ、社会の外に出たんで悲劇かもしれないけど、うん、あ、気持ちいいっていう、なんかそういう感じなんじゃないのかなというのは聞いて、今話聞いていてふと思ったりもしたかなと思いますし、うん、
まあ、だから創作、私谷崎潤一郎とかって本当なんかもう欲望に従順に生きると人間って、うん、反社会的になるんだなっていうのは、うん、まあ、昔の文学とか本当そうなんですけれども、いやだからその代わりにだから法律とかあるんですよね、うん、法律とか道徳とかそういうのが人間がそもそも反社会的なものだからそういうものが必要だと思うんですよ。縛りが必要なんですよね。そう、うん、まあ、宗教もそうですよね、うん、キリスト教なんか特に
それね、やっぱりね、ちくま学芸文化もう絶版になってると思いますけど、ドニド・ルージュモンっていう人が愛についてって本を書いてるんですよ、はい、結構長い本で、それこそロミオとジュリエットの元ネタになったような本とか、はい、トリスタンとイゾルデっていうんですけど、そういう恋愛のものをずっと見ていくんですよ。そうするとね、やっぱ恋愛とかって 今はありふれてるんですけど、不思議なもんなんですよ。だってほら、言い名付けって大体決まって、なんとなくで結婚するじゃないですか。はい、そんな中に、これが好きでと結婚するのは、かなり異常だったから、うんうん、それって社会から外れた行為で、うん、トリスタンとイゾルデもそうだし、ロミオとジュリエットも、うん、最後死んじゃうんですよね。うんうん、だから大雑把に言うと、そういう、こう、自分の性とか恋とか、そういうものを走ると、終わるんですよ。死んで終わっちゃうみたいな。うん。まあ、近松門左衛門なんかもそういうのも多いじゃないですか。悲恋者なんていうのはまさに、珍しかったから人は死んでいくんだけど、それじゃまずいってことになって、ルージュモンなんかが言ってるのは、この近代になってから、もう結婚っていうのは、その、性とか、まあ、セックスするっていうことと、子供を育てるっていうことと、あとは、その、夫婦仲良くみたいな、うん、その三位一体が、その結婚制度にしようと、近代的なもの、はい、そうすると全部丸く収まるって話になるんだけれども、やっぱりその人はどう考えても、やっぱそのはみ出ちゃうものが、そういう人間の欲望でしょうって、うん、それをずっと肯定してる風にしか読めない本なんですよ。なんか最後、辻褄合わせのように、うん、結構古い本なんで、当時の時代背景で書いたと思うんですけれども、聞けば聞くほど、それは僕だって大学生の頃、好きになればなるほど、大学行けなくなったりするじゃないですか。おかしくなっちゃうじゃないですか、うん、恋愛するとね。失敗してとか。
そこまでなりました。
ありました、やっぱり。10個ぐらい上の人と付き合ってて、でも1個下の彼女ができて、うん、あれどうすんのみたいなことがダーってなってたら、その10個上の人が実は3股して、僕は3つ目だったっていう、3股目の股目だった。
塚越さんもそんなことあるん
ですか？なんじゃこりゃとかってなって、電車の中で泣いたりとかしてた時に、うん、あれともう電車で泣くことあんまないよなと思って。でも結構ありましたよね、2010年くらい前まで電車の中で泣いてる人っていませんでした？若い人で。あんまいませんでした朝電車で、なんか電車の中でキスしたりとかありましたけど。
あ、でもキスしたりとかいるんじゃないですか？
今もいますかね？あんまりないんですかね？
いや、まあまあでも。
電車に乗らない。
そうですか。なんか割といましたね。
でも今はほんまね、塚越さんおっしゃった話は、花房さんの小説、いつも書いてらっしゃるのにもなんか通底してると言いますか。
だけど
この逸脱しちゃ う、
うん、そう。でも小説とか映画とかってそういうものはなんか、うん、だから学校で教えないもの、そういったものでいいと思うんですよ、うん、そんなとこになんかすごい清く正しい道徳概念とか、うん、私はそんな小説はあまり読みたいと思わないので、うん、どっちかというと世に外れた人の話が、まあ、ミステリーなんかでもそうですよね、世に外れた人の犯罪ということがまずそうなので、うん、まあ、観音だってそうですよ、うん、観音だってなんかやたら人妻とかね、不倫そういうのが多いのはまあそういうことなので、うん、
本音と建前だったら学校は建前を教えて、うん、小説は本音を教えてくれるっていうことですよね。
そうそうそう
そう、うん、だって本当それこそ中世は恋愛っていうのは不倫のことを恋愛って言ってましたからね、うん、本当に。
あ、そう
か。フランス貴族とかってほら結婚してるけど、マリー・アントネットたちも、みんななんか不倫してるじゃないです か、だから結婚はほら最初に決まっちゃうから自分の意思じゃないから、だからいる状態で知らん人と、また別と恋愛すること、まあ不倫だよ、今の、価値で言うとなんですけど、そこに本質があるってみんなが言ってた時代があって、そういう歴史を踏まえると、その今の不倫じゃなんじゃって見たときに、まあ当たり前のことしてるっていう。
じゃあ CM 挟んでデックンの話をしましょう
か。しましょうか。
しましょう。
本当にこの都に鬼の住む里ありで、
うん、
いや大変興味深い短編小説が6編収録されておりまして、
はい
はいはい、花房さんの世界観を、堪能できますので手に取っていただければと思います、はい、墨田隆平の蛤御門の編、令和6年9月11日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。